皆さんおはようございます。今日はマケドニアの叫びというそういう題がついておりますけれども、神様の導きということに対して今日の箇所から私たちは少し考え、また神様のメッセージを受け止めたいと思っております。ご承知のように歴史というものは、英語でヒストリーと申しますけれども、このヒストリーの最初の頭文字を大文字にし、これを2つに分けて His Story だとこう言われるところであります。これは歴史は神様の物語である。神様がご支配なさんで、また摂理をもって導いていてくださる、そういうですね、信仰から出たことでありますね。世界の歴史も、また私たち一人一人の人生も、神様がご支配くださり、また節意愛の御心をもって最善に導いていてくださるという、これは私たちの信仰であります。使徒パウロが活躍いたしました1世紀の地中海文明の世界は、ローマの平和、パクスロマーナというローマの平和というローマの統治の世界の平和がもたらされた時代でありました。全ての道がローマに通ずとありますけれども、ローマという国が交通網、これ軍用道路なんです。世界の植民地が反乱を起こしたときにすぐ軍隊を送るということのために道路が整備されたということでありますね。当時は、さっきのアレクサンダー大王による勢力拡大によってもたらされたギリシャ語の文化圏が世界の国に広まっておりました。パウロは、実はこのローマの道路を用いて伝道旅行をしたんです。そして伝道の戦略を立てました。この道沿いの町々に伝道していったんですね。またパウロはギリシャ語を用いてですね、この異邦人も伝道をしたわけなんですね。ですからパウロを通して広められてまいりました初期のキリスト教というものは、この3つのもの、ローマの平和、そして世界に張り巡らされた軍用道路、そして世界共通言語となったギリシャ語を用いて1世紀の中海文明世界にキリストの福音を一気に広めた。この時代でなければこのキリスト教の世界伝道はできなかったと言われていますね。いいえ、この時代を神様の福音宣教のために備えておられました。あのパウロという一人の結集した人物、そしてこの時代というものをですね、時至って大いにこの用いられたということでありますね。今日の箇所はこのパウロの第2回の伝道旅行でのいきさつ、出来事なんですね。まあ、これはですね、5章の36節から実は始まっている記事なんです。パウロが第1回の世界伝道旅行を諸話人伝道しました。その旅行を終えてアンテオケ教会に滞在しておりましたときに、36節ありますように、幾日か後パウロはバルナバに言います。さあ、前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問して、みんながどうしているか見てこようではないかと。これが第2回目の伝道旅行のきっかけでありますね。パウロのアジア伝道がこの進められて、第1回の伝道旅行でたくさんのこの町々にこの教会が立ち上げられた。その教会をもう一回訪問して彼らを励ましていこう、そしてさらにもう一つのアジアにおけるところの伝道というものを彼はビジョンとして持っていたようでありますね。ところがですね、今日読みました6節以降のところでありますが、このアジア伝道がことごとくうまくいかなかったんですね。あっちでもダメ、こっちでもダメ、アジアでの伝道を神様の導きと信じてこのやってきましたのに、パウロはあちらでもこちらでもその道がこう閉ざされてしまう。全くこの行き詰まってしまいまして、途方に暮れてしまいまして、トロトロトロとこのトラスのところまでです、海の町まで下ってきたという、こういうことでありますね。一体神様は私たちをどのように導かれようとしておられるのか、神様の御心はどこにあるのだろうか、 そのような不安と迷いの中にいたのでありますね。パウロは祈っておりました。そしてその祈りの中で一つの幻を見たというんですね。幻の中で一人のマケドニア人の叫びを彼は聞いたんです。その人はパウロに向かって言いました。マケドニアを渡ってきて、海を渡ってきて、私たちを助けてください、こういうふうに叫んでいたんですね。パウロはこれまでマケドニアを今回の伝道旅行に入れて、そういう予定ではなかった、計画してなかった。しかしこの幻を見たとき、ああそうだ、これなんだ、これこそ神様のこの招きであるんだと確信いたしました。そして直ちにマケドニアを渡っていく決心をしたんですね。すぐ船で海峡を渡りました。マケドニアを渡ってきて、マケドニア有数のローマの植民都市ピリピという町に入っていって伝道したまでありますね。これが今日のところの表しになります。皆さん、これは歴史上キリスト教がアジアからヨーロッパに渡った瞬間だったんです。私たちは繰り返しもしますが、世界の歴史というものが、また私たちの小さな個人の人生に至るまで、神様が御手の中に収めていらっしゃる。そしてその愛の摂理の導きをもって、一つ一つを導いていてくださるんだということをですね、信じているんですね。もう少し詳しくこのところを見たいと思います。パウロが第一回伝道旅行において設立されたアジアの宗教を励ますために訪問伝道の計画を立てたということでありました。それだけじゃありません。パウロは伝道の戦略というものをいつでも持っておりました。神様って大いなるビジョンを持ち、そしてどこで伝道したらよいかという戦略というものをいつも彼は考えていました。そしてアジア伝道のやはり今回のこの中心はですね、エペソなんです。このエペソ、アジアの中心である大都市エペソでの伝道を彼はビジョンの中に入れていたと思います。まあ、ここにはですね、6節以降ですね、たくさんのこの地名が出てまいりますね。あとで地図を見て調べるといいかと思うんですけども、まずデルベ、ベルステロヘテ、アンテクから州はこのアジアをこう海沿い渡っていくこの経路でありますが、そこの諸教会を励ましました、近づけました。さらに前進しようとしたんですが、そこでアジアで御言葉を語ることを禁じられたと6節に出てまいります。ですからその計画を彼は断念いたします。北上しまして、ガラテのフルギア地方を通り、ムシア、ムシアというのはアジア州の最北部です。州というのはこれは、マケドニア州とか州というのはこれはローマの植民地の州なんですね。近くまで、このムシアの近くまで来ます。ここからムシアの北方、黒海に面したビテニアという地域に今度は入っていこうとしたんですが、再びですね、7節、イエスの御霊がこれを許さなかったと、こういうふうに書いてあります。したがって彼はまた予定を変更しまして、進路を西に取らざるを得なかったのであります。そしてダーダネルス海峡の入り口にあるエーゲ海の港町、このトロアスにこの出たわけでありますね。赤茶けたこの1000メートルの高地からだんだん下ってまいりましてですね、目の前に真っ青な海が、エーゲ海が開けるこのトロアスまでこう下ってきたということであります。で、今日の箇所でまず私たちが一番注意引かれるのは、このせっかくパウロたちがアジアで福音を語ろうとしたのに、これを聖霊は禁じられた。じゃあというのでビテニア地方に行こうとしたけども、それもイエスの御霊が許されなかったという、まあ、これ意外な出来事ですね。聖霊が禁じられた、イエスの御霊が許さなかったと、同じことなんですけども、これ一体どういうことなんだろうかということですね。まあ、いろんなこの解釈ができる。一つはですね、パウロはね、この神様から直接の啓示というものを受けていた預言者でもありましたから、何らか神様のこの語りかけというものがあったかもしれないです ですね。これは違うよ、ここじゃないよという、そういう語りかけを受けたかもしれないと、まあ、これが一つですね。